ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。金融、IT、化粧品、日本のリーディングカンパニーがひしめくこの町に、仕事を終えた一人のビジネスマンが歩いていた。
連休明けの初日の仕事も終わったぞ。そうだ、今日はあのお店で介護とテクノロジーの話の続きを聞くんだった。よし、行こう。
彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
あ、マスター、こんばんは。
あ、スナちゃん、いらっしゃい。ん、なんかご機嫌ですね。
わかります。いやね、この前大量に買った仮想通貨でまた儲けましたね。
また仮想通貨、はぁ。でもそんなに儲けて何に使うんですか。
いや、すごく有意義に使ってますよ。まあそんな話いいじゃないですか。
気になるな。
そんなことよりも、今週もパナソニックゲームチェンジャーカタパルト代表の深田正則さんと、株式会社アバ代表取締役の宇井よしみさんと、介護現場はテクノロジーで変えられるのかっていうテーマで話すんですよね。
いや、そうなんですけど、それよりそのスナちゃんが仮想通貨で儲けたっていうお金の使い道の方も気になるな。
まあいいじゃないですか、そんな話は。あ、来ましたよ、お二人が。
いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週も常連さんにパナソニックゲームチェンジャーカタパルト代表の深田正則さん、お客様に株式会社アバ代表取締役 CEO の宇井よしみさんにお越しいただきました。深田さん、宇井さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。さあ、まず深田正則さんのプロフィールです。深田さんは1989年松下電器産業に入社。 AV 機器の海外マーケティング、海外市場向け宣伝マネージャー、オリンピックプロジェクトリーダー、パナソニックカナダ市販責任者などを経て、2016年から未来の家電を形にするパナソニックアプライアンス社の新規事業創出プラットフォーム、ゲームチェンジャーカタパルトをスタートされました。
はい、というわけで深田さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週も申し上げましたが、もう深田さんはね、ずっとこの浜カフェの大常連でいらっしゃって、僕も仲良くさせてもらってるんですが、先週は、前回はゲームチェンジャーカタパルトから生まれた最新の製品で今非常に注目されているということで、デリソフターという、いわゆるもう出来上がった食べ物を、このデリソフターを使うと、ものすごく見た目も味もそのままなんだけど、ものすごく柔らかくできるというものをご紹介いただいたんですが、実はもう一つ最近パナソニックゲームチェンジャーカタパルトから出そうとして注目されている製品があるんですね。
そうですね、カタパルトから出てきたアイデアで、しかも今 B-Edge という新規事業支援会社を別にこう、ベンチャーキャピタルの方々と合弁で作ったんですけど、その B-Edge から出資している会社でコトホ株式会社というのがあります。
コトホ株式会社、はい、
そこから出てきた、コトホから発売したもので、ラクラクバランスという、
ラクラクバランス、
新しいデバイスがあります。
僕の目の前にパンフレットがあるんですけど、これは何のためのものなんですか。
これは高齢者とか障害者の方々で、歩き方 の歩行リハビリが必要になった方々に、こう施設とかでですね、使っていただく歩行リハビリ支援機器ということになります。 でこれはもともとですねパナソニックの中でやってたこう昔ジョーバーというのがあったと思うんですけども、
ジョーバーってなんか馬に乗るみたいなんでこうそれが揺れてダイエットになるんでしたっけ、
はい、そうです、
ウエストが絞れるみたいな、
ダイエット体幹を鍛えるとかで様々なバランスでこう自律的に体を鍛えるという考え方があったんですけども、はい、中の技術でこういう自分の足をこう踏み込むとまたこう反作用で返ってくるみたいな、我々 3D ウォークシステムと呼んでるんですけども、そういう本当にこう歩くことを3次元でシミュレーションするというようなデバイスになってまして、でこの膝関節の使い方とかこの足首のこの関節の使い方っていうのは結構人間当たり前のようにやってるように思えるんですけど、かなり特殊なことをしていて、その自分の体のバランスをこう自分でこう調節しながらこの筋肉のこの足首の角度とか膝の角度を変えてるということをやってるんですよね。それがこのやり方でいくとこう自然とこうだんだん感覚を取り戻すと、これだと交通事故を起こした後のリハビリにも使えますし、そういう障害者の方々の歩きのこの練習にもなるということで、
はい、というわけでじゃあこのラクラクバランスはもう市販化されてるんですか。
そうですね、2月から発売ということになりました。2
月から発売されたばかりということで、はい、ぜひねそのいろいろ介護施設とかリハビリ施設とかいろんなところの方も聞いてくださっていると思うんで、はい、ご関心を持っていただければと思います。
コトホ株式会社というところから発売しておりますので、
コトホ株式会社ですね、
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ひらがなでコトホ、はい、はい、さあそして続いてウイヨシミさんのプロフィールです。2011年千葉工業大学在学中に株式会社アバを設立されました。家族の介護をしている中での思いから介護者を支えるためのロボット開発の道に進まれました。学生時代に排泄ケアシステムのヘルプパッドを開発し製品化しました。
はい、というわけでウイさんどうぞよろしくお願いします。先週来ていただきまして前回ですね、はい、もうめちゃめちゃお話面白かったんですけど、改めてそのウイさんが今やられているアバという会社 ABA と書いてアバなわけですけど、どういう会社なのかっていうのを教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。私たちの、株式会社アバはですね、排泄ケアシステムヘルプパッドという、高齢者障害者の方が排泄をおむつにした時に匂いで排泄を検知する製品の方を開発して売っております。
これあれですよね、先週しっかりご説明いただきましたけど、やっぱり今この高齢者介護の中で一番課題になっているのがその高齢者の方のおむつの取り替えで、いつ排泄したか外から分かんない、だけどそれがこのヘルプパッドっていうのはベッドの上に確か敷くんですよね。
そうですね、
でベッドの上に敷いてそこに介護者の方が寝ていれば匂いを感知するセンサーでこの人は今排泄をしたとかしてないとかを介護する方にも簡単に教えてくれるっていう。
そうなんです、そういった製品です。
アバヤね、ウイさんの会社は介護し、いわゆるケアテックって先週、はい、前回伺いましたけど、ケアの部分で人をケアする部分のテクノロジーの会社なんで、はい、やっぱりその介護施設とかで働いてたような思いのある方が結構参加されてるんですね。
そうですね、メンバーでも例えばプライベートで介護をしてて、もう介護の大変さすごいよく分かってるからアバに入ったっていう人もいますし、現在進行形で介護しているメンバーとかも実はいたりとかしてまして、そういった現場をよく知ってるメンバーがいるのと、いわゆるロボット技術に代表されるハードウェアソフトウェア、あと今 AI って言いますけど AI の開発とかもできるメンバーが揃ってるっていうので、こういろんな企業さんのやりたいこと聞いてそれに合わせて伴走したりってことも最近やってます。
やっぱり前回のね、僕のとっては最大の、学びだったのは、その特に介護の分野がそうだと思う、どんなことでもそうなんですけど、やっぱりテクノロジーが入るときというのはお客さんの体験をいかに想像できるかっていうのが多分ものすごく重要で、それで実際もうウイさんの場合は介護施設でご自身が介護をされてたとか、ね、深田さんの場合もそのゲームチェンジャーカタパルトの人たちは1個の製品出すときにとにかくその周りのいろんな人たちに話を聞くと、やっぱりそういうことが大事なわけですよね。
いや、もうそこがすごく大事かなと思います。でそこがやっぱり先週もお話した通りで、なかなかこうステークホルダーが要するに関係する登場人物が多くて、なかなか現場の理解がしきれなかったりとか、そもそも現場にドアノックして話聞いてもらえないってことも結構起こるんですよね。でそこはなんかアバの場合は全国に何か所っていう施設さんが協力してくれて、そういった課題を解決したい、もしくはそういった技術を活用したいんだったら、あそこの施設さんのあの人に話を聞いて、こんなソリューションを作れないかっていうのを考えてみようってところまでこう全部作れるんですよね。だからそこなので企業さんと一緒にやったりってことも最近やってます。
それはあれですね、なんか売る方と買う方みたいな関係じゃなくて、なんか介護現場で一緒に課題を解決しようという感じがありますね。
大事ですね、
競争みたいな形が
うまく働いてますね。
深田さんもその辺やっぱ大事にされてるんですか？つまり売り手買い手っていうよりも一緒になんか問題を解決しようっていうのはやっぱゲームチェンジャーカタラプロジェクトも大事にしてる。
そうなんですよ。で、ウイさんの体験談にもありましたように、本当にそういう自分がそういう現場の現体験をこう持ってるかっていうのが、はい、実はこういう新規事業を作ったりする時のこの原動力になるんですよね。だからそういう本当にこう社会課題のもうこうもう現場のですね、もう大変なところを一回体験したり、うん、目の当たりした社員がですね、もう絶対にこれ解決したいと思って事業提案を持ってくるとすごく強いんです。
なるほど。
で、会議室で我々商品企画とかそういうこれって儲かるのかみたいな議論があって、いやこれちょっとよく分かんないなと、行ってこいみたいな話なんですよね。
いやもう本当商品企画とかサービス企画は現場でやるべきですよね、は
い、で現場でもこっちがそれをこう何か商品を作って売るっていうスタンスではなくて、やっぱり本当に現場がうまく回るような解決方法をまず作って、でそれをこう本当にこう使っていただくことでどんどん良くなっていって、結果として儲かるなり、結果として社会良くなるっていうところがあるんです。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
というわけで、ここからそんなお二人、まさに今回のテーマケアテック、いわゆる高齢者の方をケアするテクノロジーの分野にのご専門家のお二人というふうにも言えるわけですが、ここからはですね、介護現場はテクノロジーで変えられるのかというテーマで、もう少しこれから来る未来、日本というのは今でもなく高齢者大国でますますそうなっていく中で、その未来における介護でテクノロジーがどういう役割を果たしそうかという話を伺っていきたいと思います。じゃあまず深田さんからお伺いしてみたいと思うんですが、ゲームチェンジャーカタパルトは多分いろんなビジネスのとかテクノロジーの可能性を日々見ている組織だと思うんですが、そういう中で介護とか、高齢者関連でこういったところがこれからテクノロジーが入ると面白くなるんじゃないかって何かありますか？
はい、我々がこういうお仕事をさせていただいているときに気づいたのは、
はい、
こう介護をされる側、高齢者の方々がですね、どちらかというとこう介護をされる側みたいな形でポジションが固定されてしまってるような考え方、
受け身ってことですね、は
い、
高齢者の
方がそれがちょっと違うのかなっていうふうに思ってくるんですよね。高齢者の方々もやっぱり自分がこう何かケアしていただく、申し訳ないみたいな発想ではなくて、やっぱりそう一緒にやっぱりこう生活をしていく中でいろいろ社会にも貢献したいし、新しいこともどんどんトライしたいということになっていくような分野ですね。だから例えば食の話もそうでしたし、健康、体、美容に関することとか、例えば本当に運動ができなくてもこう体が動かなくても、例えば観光みたいなものをこう施設の中とか家庭でこう VR みたいなもので
バーチャルリアリティ使って、
はい、観光なりバーチャル旅行みたいなことができたり、そういう今までになかったような新しいサービスがどんどん生まれてくるんじゃないかなというふうに思ってます。
なるほどね。
特に家庭でのいろんな役割が増えているということで、その新しい家電のあり方ですね、だからケア家電というのがこれからカテゴリーになっていくんじゃないかなというふうに思ってます。
ウィさんいかがですか？
やっぱり介護現場でも要介護者って言い方しちゃうんですけど、
はい、
要介護者と介護者っていうふうにパキッと分けてしまって、もう介護される人する人って分けちゃうっていうのがあるんですけども、でそれがやっぱり良くないよねって考え方ももちろんあって、なんかそこにやっぱりテクノロジーが入ってくっていうのはすごく重要ですよね。私が今パッてすぐ思いついたのは、テクノロジーじゃなくて注文間違える料理店っていうのがの一時期、
はいはい、一時期すごい一部の人たちには注目されましたね。僕も、
はい、そうなんですよ。
あれは確か認知症の方が、はい、
ウェイター
をやってる料理店ですよね。
そうですね。
あれどこか東京のどっかで始めたんですよね。
そうですね。そうですね。
はい、
あれもともと NHK のプロフェッショナル仕事の流儀のディレクター、はい、プロデューサーだった方が始めたやつなんですけど、なんかある認知症の方が暮らしているグループホームに行ったら、なんだっけ、 餃子を作るっていう風に最初今日の夕飯は餃子だっていうので始まったのに、はい、なんか出来上がってみたらハンバーグになっちゃったんだ
なるほどなるほどまあまあ認知症のことにはありえますよね
でなんか一瞬なんか喉元まであれ餃子じゃなかったっけって言いそうになったんだけどあでもまあ別にこれはこれでいいかなってっていう風になんか、まあ、これはテクノロジーではあの目線を変えたって方ですけどね、うん、っていうので、まあ、なんか日常の人も生きられる社会が作れるんじゃないかあの周りの態度が変わることですねっていうのがやっぱりあの言われたっていうのでなんか注文間違い料理店があったなっていうのを今
そうですよね。だからそれは結果的に僕もそのプロジェクトの動画見ましたけど、うん、認知症の方が作られてもう全員あれ店員さんが認知症の方なんですよね、
はい、
でウェイター、ウェイトレスも認知症の方なんで、でそこに来るお客さんも分かってるからそういうハプニングが起きますよっていう前提でいらっしゃるんで、うん、むしろなんかそこでコミュニケーションが生まれてすごくいい料理店になったっていう、
うん、そうなんですよね。でなんかちょっと今日話してるテクノロジーっていわゆるハイテクのものを言ってると思うんでちょっと違うんですけど、うん、実はあの注文間違い料理店の中でも一個仕掛けがあって、うん、なんかものすごいバカでかい胡椒振りをあえて使うっていう風にやっ てであれなんでかっていうと大きすぎるもうなんか本当1メートル級とかのあの故障の振りなので、はい、あの周りのお客さんが助けてくれるんですよね、
うん、
大丈夫大丈夫って。でそれでコミュニケーションが生まれながらなんか一緒にこう料理をあの最後仕上げていくっていうのをやっていたりとか、うん、テクノロジーって要するに仕掛けなので、うん、私はあの取り組みはすごいあの広い意味でのテクノロジーっていう意味では
そっか
すごいうまいなと思って。
IT だけがデジタルだけがテクノロジーじゃねえぞと。
そうなんですよね。まず注文間違える料理店であのネーミングのおかげでもう全員の態度がガラッと変わっていて、で次にはその胡椒振りとか、まあ、他にもいろいろな仕掛けがあることで、うん、ローテクではあるんだけどこう人の動きを変えて
る。そうね。
そうっていうのはあるなと思っていて、なので、まあ、いわゆる私たちはもちろんのドハイテクなものを今後も作っていくんですけれども、実はふとした時にローテクこう掛け算していくとより現場が豊かになるんだろうなっていうのはあの取り組みってすごい思った。
しかもそれが深田さんがおっしゃるようにその介護する人される人じゃなくてお互いが両方楽しんでまさに競争して、うんうん、あの店の空気を作ってるわけですよね。
そう、それがやっぱすごい、ね、
そうか。深田さんいかがですか。
いやもう本当素晴らしいですねいや本当にハイテクだけが世界を救うわけじゃなくて、うん、やっぱりそれで社会のなんかこうソーシャルあのイノベーションみたいな感じですね、はい、社会変革みたいなものが起こって、うんうん、そういう何かこう完璧でないといけないっていうような視点がちょっと変えると、はい、あの逆に楽しいじゃないっていうことに切り替わるっていうのは本当に面白いですよね。
あのシンプルな仕組みは最強なので、
うん、
これはすごいテクノロジーだなって、私にとってはテクノロジーだなって、
う
まいなと思って。
そう考えるとやっぱり介護の現場とかはまだまだ我々がトライしてないだけで、もちろんテクノロジーがあってもいいんだけど、その技術、うん、あの IT みたいなテクノロジーもあってもいいんだけど、うん、なんか工夫をしてあげることで
確かに
いろんなこと実はまた変容が起こせるんでしょう ね、
そうですね。あの我々でもよく本当に思うのは、はい、やっぱりこう若い人たちで最近よくあの欲しいものがなくなったとか、
はい、
その欲がないからあのこれから社会で何をしていきたいのかわからないっていうようなことをよく相談に、うん、はい、あの乗ってほしいというような話があったりするんですけど、いやなんか物が潤沢に行き渡って何かこうあの全く問題のない社会なのかというと、やっぱり課題はたくさんあるんですよね。でそういう課題って結構やっぱ置いてけぼりにされてるようなところとか、うん、大企業がこうまだまだこう救えてないようなところがあったりするんですけど、うん、それをこうあのスタートアップの方々とか我々みたいな大企業の中でもこういうゲームチェンジャーカタパルトのようなところが気づいて、でしかもその社会と一緒に作るみたいなことが できるっていうのがいいのかなというふうに思ってます。
あと他にですね、あのもう少しその介護とテクノロジーの話をお伺いしたいんですけど、例えばウイさんにお伺いしたいのが、はい、あの介護っていうとあの先ほどあの前回も話題になりましたけど、いわゆる介護施設である介護と、それからあの深田さんが、ね、特に注目されているご家庭で家族の方が介護するっていうものがあると思うんですけど、
はい、
加えて訪問介護ってありますよね、
はいはい、
つまり、
はい、
あのヘルパーさんとかそのケアをすられる方が、はい、あのご家庭に行ってケアをすると、はい、この辺のこの介護施設の介護と訪問介護の施設っていうのは、なんか課題とか必要になるテクノロジーとかもやっぱ違ってくるものなんですか。
違うと思いますね。でまず全然状況が違う、現場の状況が違うと思ってて、うん、基本介護施設ってチーム戦なんですよね。
介護施設はチーム戦、
はい、職員さんが何人かいてみんなで一緒に介護をしていくっていうチーム戦、うん、でも訪問介護は一人で行ってくる
そうね、
一人のヘルパーさんで行ってくるっていうのがもうこれが全然まず状況として違うことで、あとはテクノロジーが入っていくって意味で言うと、やっぱ圧倒的に介護施設の方がいろんなものが整って、
そうですよね、
そういるんですよね。まず建物の中で全部介護が完結していて、であと清掃とかも基本的にあの日々最低ラインはされているので、まあ、ある程度環境が整ったところにテクノロジーが入れられる、テクノロジーにとって環境が整った状態にあるのがいわゆる介護施設っていう場所かなって私は理解をしてます。で訪問介護やっぱりもう千差万別なので、もうその状況にあの縦横無尽に対応するってかなり難しいと思っていて、
逆に言うとそっちはなかなかテクノロジーが入る余地はあるんだけど、まだまだっていう感じ
ですね。まだまだかなっていう。でも私あの今ね、LT モジュールとかできてて、今
5G、 LT モジュールって何ですか？
あのいわゆる 4G のことです
ね。あれですね、ネットの回線のことですね。ネットの、
はい、
サイエンスのことですね、
とか、まあ、あと 5G とかも来ているので、はい、ご家庭のインターネット状況気にしなくてよくなってくるとなると、まあ、ちょっとテクノロジーが入る余地が出てくるかなっていうふうには思ってますね。
深田さんとかはいかがですか、この辺は。
なんかちょっとワクワクするモバイル機器ですよね、はいはい、日本企業の得意な小型化技術みたいな話で、はい、それがこう腕時計型になってますとか、
そうです
ね、こうウェアラブルになってますみたいなものが出てきたら、はい、訪問介護もかっこよくなりますね、
うん、私あれなんですよね、夢の一個にドラえもんに出てくるお医者さんカバンみたいなのを介護版で作りたいっていうのをよく。
ドラえもんにお医者さんカバンってありましたっけ？
ちょっと実はなんか何回かなんですけど出てくる。
あ、出てくるんだ、ドラえもんのお医者さんカバン。
はい、なんかあのまさにカバンの形してるんですけど、あれはまあお医者さんカバンで、なんか未来の子供がお医者さんごっこするためのおもちゃ。
それでなんだっけ、じゃあ病気になったりするとそれに合ったものが どうする、ドラえもんだから出てくるみたいな。
はい、出てくるっていう、なんかバッグの中がこう全部なんかレントゲンとかいろいろ取れるようになっていて、
あ、そのカバン1個あれば何でもできるって。
そうです、
それの介護版を作りたい。
それの介護版なんか今おっしゃってたなんか全部キットで、
これまさにパナソニックと提携できるじゃないですかね、はい、
パナソニックさんの技術だったら何でも作れると思うので、うん、
これ我々も一回あの訪問歯科向けのサービスって考えたことあるんですけど、
訪問歯科、
訪問歯科、今歯医者さんって結構その高齢者、うん、シニアの方々の歯医者さんは施設まで行ってこうそこでこう何人かこう見るみたいなことが結構あるんです、うんうんうん、
なるほど。
そうするとあの今ウリさんの言われた課題が全部あって、はい、施設全部設備がないので、
うん、
あの事前にですね、あのこのどういう人たちがいるのか想定しないと道具持っていけないっていうのがあるんですよ、
はいはい、
そのために事前に例えばこの歯の中の状況をカメラで写してあのデータで送っとくと、うん、おそらくこういうことが想定されますっていうのをこう、うん、訪問歯科の方々がこう事前に見て準備をして訪問できると、うん、そうすると先ほどのウィさんの話と全く同じで、うん、やっぱりこう持ち運びできてでネットにつながってて、うん、もうその場ですぐ使って持ち帰れるっていうことが必要になってきますよね、
うんうん、いやそうなんですよ、
そうか、
これはあの他の授業とも一緒なんですけど、家庭と施設とモバイルっていうこのセットなんですよね、大体
家庭と施設とモバイル、
はい、大体こういうセットですよね、うん、あの例えばオーディオの世界でいうと家庭用のホームオーディオと、うん、それから自分が持ち歩くポータブルオーディオと、うん、あのカーオーディオみたいなモバイルオーディオみたいな、
はい、
まあ、それが同じセットがですね、介護とかあのヘルスケアでもあるっていうことですよね。
深田さん、ウイさん、ありがとうございました。いやー、すなちゃん、お二人のお話本当勉強になりましたね。
いや本当になんか名言のような学びがたくさんありましたよ ね。現場で作る、現場が解決するとね、うん、テクノロジーは仕掛けだっていう、うん、こうなんかハイテクじゃなくてローテクでもその仕掛けはテクノロジーになるんだ
とね、なるんだっていうね、その故障振りがね、うん、そういうのがあるだけでいいんだみたいなね。そして何より介護の世界では介護する側とされる側が、まあ、固定されちゃってると、そこに壁があるんで、その壁を取っていくことで競争、介護するされるの立場を超えていろんなものを作っていくことがこれからの介護の世界で重要なんじゃないかっていうのは本当に示唆のある話でしたよね。あ、ところでさっきすなちゃんが言ってた仮想通貨で儲けたお金の使い道って
好きですね、マスター。もういいじゃないですか、その話は。
どうせ ろくでもない使い方なんだろうな。いやまあまあ、すなちゃんそう言わず教えてくださいよ。すなちゃん、いりちゃんの仲じゃないですか。
いや、いりちゃんなんて初めて聞きましたよ。まあじゃあ言うか、あの実はね、知人の介護福祉の団体に寄付してるんですよ。少しでも役立ったらいいなって。
へえ、介護福祉の団体に寄付、意外だな。いや、すなちゃんのことちょっと見直しましたよ。
そうだ、マスターももっと仮想通貨にお金入れまくって、僕と一緒に介護業界のために一緒に儲けましょうよ。それがいい。そうしましょう。
え、また仮想通貨？いやほら、だってついこの前も大量に仮想通貨買わされて。
いや、まさか前回と今回の話聞いて心が動かなかったわけじゃないですよね。
いや、そりゃまあそうですけど、
ウィさんとか僕の話を聞いてこの思いに賛同できないっていうんですか。
いや、そういうことじゃないんですけど。
じゃあなら善は急げですよ。さ、さ、さ、さ、
こ、断れない。
新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声や感想をお待ちしています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。ここで番組からのお知らせです。浜カフェではオンラインサロンを展開しています。サロンメンバー限定のオリジナルコンテンツやビジネス上のお悩みなどをマスターやお客様などに相談することもできます。詳しくは浜松町イノベーションカルチャーカフェで検索して番組ページをご覧いただくか、番組ツイッターをご覧ください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、介護現場はテクノロジーで変えられるのか。出演は常連さん、パナソニックゲームチェンジャーカタパルト代表深田正則、お客様株式会社アバ代表取締役 CEO 宇井よしみ、見習い店員田ヶ原恵美、浜松町で働く人、文化放送アナウンサー砂山慶太郎、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。